はい、というわけで、てっちゃぎ .com のてっちゃんなんですけど。
はい、乾杯。
え？
ああ、クリアさい。ロングか。
ロング？
ロング、ロング。
どこで？
なんかね、今ね、はい、第3のビールあるじゃないですか。
はい。
クリアさひとか。はい。クリアさひ高い方だね。
え？
第3のビールの中でも。
どういうこと？
いや、だから値段が違うのよ。金麦の方が安いんよ。
あー、値引き率じゃなくて。
あ、そうなのかも。
定価？あ、でもそれあるかも。サントリーだけビール値上げしなかった。
あとは、キリンの新しい第3のビール出てるじゃん。
え？
赤いやつ、キリンの。
何それ？
あるのよ。新商品が、キリンの。
レッドキリンみたいなやつ？
それもクリアサヒより安いし。
はい。
あとは、喉越し生も。
喉越し生はなんか底辺でしょ？なんか。
あとあれ。
その辺の。
なんだっけ。あとは、なんだっけ、これ。
あ、オリオン、サザンスター。
そう、サザンスターとか。
リッチ。あ、リッチじゃないか。
麦職人。
麦職人。
麦職人は言うほど安くないかな。サザンスターは安い。
リッチはもうなくなったんだね。
なくなった、なくなった。なくなった、見てないな、全然。
え、なんか何年か前にもうリッチ発売中止ですからって。
ああ。
で、なんかなんとか X がその時出てたやん。
ああ、スペシャル X みたいな。なんかちょっと焼酎っぽい。
なんか濃いめ。
走りみたいなやつ。
濃いめみたいなやつ。
だからクリアサヒって実は高いんですよ。
あとクッソまずいなんか青色のやつあるよね。
ある
オリオンのなんか南国っぽいやつ。
うん、ある。
あれまずいんすよ。サザンスター飲んどけよってなる。いや、まあ、そんな沖縄の話の続きなんですけど。
はい。
後編？
後編？行っちゃいます？
だって後編を待ち望まれてたっていう。
うん、僕自身。
そう、後編を話す喜びがあった。まあ、後編って言ってもね、まあ、あんまり大した話じゃないんですけど、実はでもサウナ話なんですよね、中心って。
はいはい。そうなんですよ。
行きましたやんか、モンゴリアンバーベキュージンギスカンに。
はい。
ってなったらもう、ね、目的が終わっちゃってるから。
うん。
てっちゃぎが、なんかもう、行くとこないってなって。海とか軽く見て。
うん。
チャタンの海がもう死ぬほど露中してあって、
うん、
なんちゅうの、海の露中なのに駐車エリアがないっていう
ね、
縦列駐車や、ギリギリ
縦列駐車よね、無限
ギリギリ一台分だけ止めるとこあるって、なんかショッピングセンターなんかっていう、
うん、
で海見て、で、てっちゃぎがなんかもう行くとこあれへんって言うから、行くとこあれへんかったらあれへんでいいんですけど、
うん。
おすすめのサウナがあるって言い出しました。
うんうんうん。
って、リッカリッカリ湯、うん、って思ったんですけど、リッカリッカリ湯は嫌な思い出があるから、
うん。
もっとおすすめのところがあるって、
はい。
背中島っていうやつなんですよ。
そうなんですよ。
てっちゃぎが。
よくね、背中島はみんなね、
はい、
沖縄の南部の人は行きがちなんですよ。
なんか霊スポット的な？
いや、昔ね、
うん、
走り屋とかがいっぱいいたのよ。
昔。
そうそうそう、峠とか、だから、イニシャル D みたいな。
はい、はい。
ああいうレースとかしてたみたい。
おー、
めっちゃ昔ね。
なんかちょっとこう、あれですよね。ぐねぐねした山道的になってますよね。
うん。
海が見
えてて。だからその辺でガーガーってレースしたり、
うん。
やってたみたいだけど、う
ん、はい。
ちょっともうできなくなって帰省とかで。
はい。
あとは、バーベキューとか。
おう、おう。
ビーチパーティーをみんなね、勝手に やっちゃったり。
ほうほうほうほうほう。
背中島は。
でも今
で、夜行ってみんな釣りしたりとか。
うん、ああ、ま、釣りとかはしそう。
あとはちょっとね、エッチな感じの雰囲気もあるんで。
エッチな雰囲気がある。
そうそうそう、だからカーセックス的な。
カーセックス的な。
うん、そうそうそうそう。だから、とにかく、若者が結構行く島だったんですよ。
ああ。島なんですね、あれは。
一応島ですね。橋ができてるんで。
ああ。
で、上見たら飛行機がもうほんと、ブワーってくるんですごいし。
うん、うん、うん、うん。
だから飛行機オタとかもいて。
那覇空港に近いという。
そう、まがまがしいレンズでバシャバシャバシャバシャ。
そこになんか、ホテル的なものがありまして。
はい。
どういう人が泊まるのかはちょっとわからないんですけど。
なかなか結構お高い系のホテルなんですよ。
でもそこのサウナに入りに行けるやんと。
うん。
で、僕もまあそんなこともあろうかなと思ったんで、サウナハットも持ってきてたから。
おぉ。
てっちゃぎもサウナハット持ってきて。
うん。
じゃあ行きましょうかねっていう。
そのね、
うん、
背中島ホテルのところは、
はい、
前に僕がモテラジ話した老流が受けれるサウナなんですよ、
沖縄。はい。そうなんですよね。いやー、まあ、ホテルについてるサウナやからそこそこいい感じなんかなと思ったんですけども、まあ、行ってみて、驚いたんが、その露天スペースと中とあるんですけど、露天スペースのところに、立ち湯というのがあって、
うん、はい。
むちゃくちゃ水深があるんですよ。
うん。
で、水深があって、その立ったまま肩まで疲れるぐらいの。
そうですね、立ち湯ですね、本当に。
あんまり見たことなかったんです。しかもそれが、でかいんですよ、割と。
うん。
こうザブーンって入って、外側の、露天の外側まで行って、海とかをこう眺めながら、立ち飲みみたいな感じで壁に捕まって、
うん。
こうぼんやり海を見れるんですけど、あいにく夜やから、まあ。
そう。暗闇しか見れないんで。
見れないんですけど、飛行機とかは時折こうボワーって。
うん。見えないんですけどね。
うん。光ぐらいしかね。近いなっていうのは感じれたし、海の方を見ながらこう立ってお風呂入るっていうのもんで、しかもなんかそのね、そこんところがなんか足が痛くなる道みたいになってるわけですよ。砂利みたいなのがこう、う
ん、砂利なんか結構デカめの石、
お風呂の中に砂利があるっていうのもあんま知らんし、
うん、
あれ、池とかやったらまあ分からんでもないんですけど。
いや、もうあれ水槽ですよね。
あ、そうそうそうそう、水槽ですよね、石があって。
うん。水槽の石、しかも、でかい感じ。だから俺らの水槽よ。
そう。でも水槽があったかいっていうのも、まあ、なかなかすごいんでしょうし、あれどうやって掃除してんのかなっていう。
うん。
暗かったからよく分からんかったけど、あれ昼間見たらなんか、砂とかでむちゃくちゃ濁ってたりとかするのかな。そうでもない。
どうなんだろうね。
そうでもないんかな。まあまあまあまあまあ、それはなかなか珍しくて。んで、じゃあ、いよいよ、サウナやんと。
はい。
サウナ二つあって、一つはスチームっぽいやつ。
まあ、ドライ。はい、スチームっぽいやつ。
もう一つは高温サウナ。
はい。
いわゆる一般的なサウナ。やなぁと思って。で、テレビはついてるんですけど。
うん。
あれ、2段、3段ぐらいあるのかな
?3 段ぐらいあって、結構広いですよね。
で、横長で割と大きな感じで。
うん。
んで、ああ、まあまあまあまあまあまあ、綺麗やし、できたばっかりで。
うん。
まあまあまあまあ、これぐらいのもんだったらええんちゃうのって思って。で、ロウリュサービスは特に終わってたんですけど、
はい。
別にまあまあ、ロウリュなくてもいいし、と思って入ってびっくりしたんですけど、
うん。
むっちゃ暑いのよ、これ。
そう、めっちゃ暑い。
あのね、 温度的には、あれ、80か90ぐらいか。
そうでしたね。80、90ぐらいでしたね。
ぐらいなんですけどね。ロウリュとかとっくにやってないのに、うん、湿度がとんでもないんですよ。
もう湿度でパンパン？
もうスチームサウナって言われても、なんか軽いスチームって言われても、蒸し風呂って言われても、まあ納得しちゃうぐらいの
。もうパンパンで。
なんか大した、こう圧で。
圧。
あの、カラッカラでも、暑いよ、みたいな感じじゃないんですよ。まあ、80度から90度の間で、そんな感覚に襲われるなんてことは普通ないわけで。
はい。
まあ、湿度が12分にあるから、もう入って3分で汗びっしょりっすね。
もう、3分持たないですよね、もう。暑くて。
あの、前に、サウナ、敷地の。
はい。
薬草サウナっていうのがドライサウナの横にありまして、うん、60度ぐらいやのに、
うん、
こう親父が真っ赤になって熱っって飛び出すぐらいの、
うんうんうん、言ってた言ってた、
長時間いるのがなかなか怖いサウナがあるって言ってましたけど、
うん、
それ系やねんあれ。
ああ、そこでロウリュされてた俺って死ねるでしょ
あれ。体感何度なんですかね、120度とか130度とかぐらい。あれでさらに、あの、皆さんロウリュサービスとか受けた人だと分かると思うんですけど、バケツでなんかロウリュバッシャーってやられてぶん回された時ぐらいの湿度が、デホであるっていう、狂気の、うん。
そうそうそう。
あの、アウフグースとか受けなくてももうロウリュされただけで汗吹き出すじゃないですか、普通は。
うん、
その状態が常時あったとしたらっていう過程で。だあれで、
れ
あれであの、うちわで仰ぐとかっていうサービスする人って、アホなんじゃないのかなって思う。
いや、でも、だからやばいんすよ、本当に。
あそこ、ロウリュサービス、いらんわ。
いらん？
だってずっとロウリュしてるのと一緒やん、あの、あれが、もしデフォーやったとしたら。
でも、うちわで仰いでくれますよ、めちゃくちゃ。
あの状態で内輪で暴れてもヒーってなると思うのに、
うん、
まだ追加するんでしょ、水蒸気を。
そう、
ロウリュをジュワーって、アホなのじゃない？多分あのサウナ敷地の薬草風呂超えてるよ。
あのなんかね、でも本当に二人で入って、
はい、
壁掛けに砂時計があるんですけど、
そう、しかもその砂時計また特殊なやつで、
うん、
試験管みたいなやつやねんな。
そう、めっちゃ長いのよ。
なんかストレートで、あの、普通、砂時計ってね、こう、砂時計が出してるもんやのに、
うん、
むっちゃ長くて砂いっぱい入っとるんですよ。
うん、
これ何分なんていう。
てか、もうこれが、なんつうの、下に行くまで耐えきれないってなる。
あれ結局、何回か、その、水風呂と往復しましたけど、下まで我慢できたことが一度もなかったですな。
ね、
3分の1ぐらいが限界かな。
もうほんと汗びっちゃりになるよね。
あ、もう行くわって。
しかもドア二重だしね。
そう。いや、あれもね、なかなかないぞ。あの、
徹底的にこう気圧を保つっていう感じで。
まあ、機密室みたいになってて。
うんうん。
なんか、雪国の、あの、建物みたいに、
うん、
二重扉なってて、そこまでするって。反対になんかあの、本格サウナとかっていうのは、扉の下とかに隙間があったりとかして、むしろあの、水蒸気逃がすようなシステムになってるぐらいの勢いやのに。
あ、そうなんだ。
あそこに関しては、あっこまで機密性高めてるってことは、逃がしたくないってことですよね。
うん。
蒸し風呂にしたいうことですよね。だからあれ多分、その日にやってるロウリュがどんどん蓄積してってるぐらいあるんちゃうの？
じゃあ俺らが入った最終ロウリュが終わった後、だからもうめっちゃ暑いんだね。
うん。朝と比べてみる必要性があるんかもしれへん。
いや、でも俺が入ったのは夕方だったけど、うん、もうめっちゃ暑かったよ。
あ、ロウリュされる前から。
うん。
じゃあもう、あそこって、徹底的に水蒸気溜めるんやね。
うん。
なんかあのね、ロックタワー型サウナやったんですよ。どっかの、ロックタワー型サウナで、あの、もう、石を、こういう、ズドーンとした網に、むちゃくちゃ積み上げてる状態で、
うん。
相当ロウリュできるみたいな。
うんうんうん。
どっかの有名メーカーの商品なんですよ、あれはきっと。見たことあるもん、カタログみたいなやつで。
あ、なるほど。
そのメトスとか、ね、もう一つのなんとかっていうメーカーが、そこもサウナに相当あの、自信ありみたいなところで、うん、なんかそこの、なんか一押し商品みたいなのに、あのタイプのやつがあった気がする。で、これ、それ使ってるわ、と思ったんですけど、うん、要は、あの最新式的なやつなんですけど、
はい。
でもあんだけそのタイプのやつで湿度をこう封じ込めるみたいな、まあなんかロウリュに特化してんのかな、よくわからんけど。
いやー、ぜひとも武藤さんにうちわで仰ぐのも体験してほしいですね、次は。
いや、死ぬ死ぬ、あれは
死ぬよ、あの手が焼けるってなる。
で、水風呂またね、これね、あんまりないというか、まあ、あるっちゃあるんですけど、
うん。
あの、気の利いた水風呂で、露天にある水風呂のタイプで、
うん。
外ですよね。
はい。
で、そこで、もう出てすぐ、ジャバーって使って、で、温度も、なんか、当たり具合も、ちょうどいい感じなんですよね。長時間入れる感じの
水風呂で。
冷たすぎず、ぬるすぎずっていう。
うんうんうん。
で、わーって何回かやってて、そういえばもう一つ、こっちがこの大概スチームやのに、
うん。
スチームがあったなーっていう。
あったんですよね。
ちいちゃい、ちょっと小ぶりな感じの。
しかも湯気まみれのなんか大柄が。
はい。
大柄っていうか、男性が。はい、まあ、男性なんですけど、全員。
はい。
なんか4人ぐらい一斉に出てきて。
そう。
うっすうっすみたいな感じで。
今までそっちのあの、ドライサウナじゃないウェットなサウナの方ね、一人ぐらいしか常にいないんですよ。あれサウナあんまり人気ないのかなと思ったら、おじたちが全員そっちのスチームの方にいたっていう。
うん。
ドカドカって出てくるんですよね。えって思って。
うん。
僕とてっちゃんが、じゃあこっちも一応体験してみるかって入ってて分かったんですよ。
はい。
薄暗い。
薄暗いんですよ。テレビもない。
もう、なーんにもない。
うん。
なんかこう、石の小屋みたいなところで、スチームがシューってなってるだけっていう。
うん。
まあ、いかにもスチームサウナっていう感じのスチームサウナやけど、あの薄暗しさが何か、あるんやろね。おじたちがこう集合するのに都合のいい。
薄暗いんですよ、ほんとに。
なんか、ムーディーですよね。
うん。
まあ、あるっちゃあるんですけど、そういうスチームサウナ。いやー、まあ、単に、メインサウナが熱すぎるからこっちにいたっていう説もあるんですけど。
いや、でも、暗い中。
はい。
あの、全然ぬるい中でテレビもなくて、暗い。はい、しかもなんか、ジメってしてるじゃないですか、水も。
はい。
男4人。
うん。
何が起こってもおかしくない。
そう。
なんかやらしい感じなんですよ、あの窓から差し込む光も。
そうですね。密室。
密室。
スチームサウナ男4人、うん。いやー、いやまあ、あの、いや良かったですね、ここは。
うん。もう満足いただけたようで、本当に。
サウナハットなかったら死んでましたね。
死んでたね。
うん。死んでた。いやー、客筋がいいっすよね。
客筋
うん。
まあ、基本的に、ホテルで、
はい。
泊まってる人と地元民。
はい。
地元民2、3割じゃないかな。
うんうんうんうんうんうん。
まあでも、そんな高くないんだよ。
うんうんうん。1000円。
時間制限とかないし。
1000円ぐらいのもんでしたね、なんか。
うん。
ちょ、これ、立花より安いぞ。
安いし、ゴローンってできる畳の部屋もあるし。
うん、うん、うん、うん。
すごくいい場所ですよ。沖縄に来たら、竜神の湯、背中島の竜神の湯に。
そうそう、竜神の湯。
皆さん、ぜひとも行ってほしい。
いや、あの暑さはね、3分で十分みたいな。あれはね、想像ハイレベルかもしらん。
うん。
うん、綺麗ですし、最新ですし。
そう。で、露天だし。
露天だし。
外の風で、
うん。
ふーって涼しくなれるじゃないですか。
うんうんうんうんうん。ああ、そう。もう常に外気浴ですよね。
うん。昼間なんかは、飛行機ガンガン飛ぶんで。
うんうんうんうんうんうん。
あ、飛行機って思いながら。
うん。まあいいですよね。なんか、ずっと水風呂で、なんか、ショタたちが、キャッキャウフフってやってんのを見ながら。
そう、水風呂ね。
そう、全員水風呂。
ずっと、ショタたちが下半身だけ水風呂にいるん
だよ。そう。
いや、何々先輩はさ、
そう、遠征やって思って。
そう。
なんかサッカーかなんかの。
こういう風に動かないといけなくて、
そう
俺らは、うん、俺がめっちゃ嫌いな喋り方。
で、その間、おじたちはスチームにこもりっきりっていう。
うん。まあ、何が起こってもおかしくないスチームサウナで。で、湯気出しながら汗まみれで、うっすうっすみたいな感じで出てきて、思わずこくりってなったからね。知念さん知ってたっぽいんだよ、本当に。
いや、スチームで、スチームで9時から10時の間、いるっすとかって書いててもおかしくないぐらいの。
おかしくない。すごいもあるしね。
ま
あ沖縄だしね、南国だから開放的になっちゃうよ。
ああ、開放的にね。
そう。
いや、いいっすね、ここは。
また行きたいですね。
殿堂入り、
サウナの殿堂入り入りましたから、よかった。
沖縄サウナの聖地でもいいんじゃないの？
まあ、それぐらいのポテンシャルありますよ。
いや、そこまで暑いのないよ。ほんまに。
いや、だからあれでうちは仰がれてってば、マジで地獄、もう目が焼けるし、目がパキパキパキって言うのかなと思ったし、手のひらが死ぬっていうか、思わず、もう手のひら後ろでグワーって必死に耐えるしかないっていう。
てっちゃん初めてやったんでしょ？
しかも初めて。
それってなんか初めての相手が、のチンポが20センチやったみたいな話ですよね。
初めてがめっちゃでかい黒人みたいなもんだよ、ね。
そうそう。
で、そしてもうめっちゃセックス嫌って。あんなの痛いだけだよって。
もしくはなんか、もうその形になってしまうみたいな。
うん。何その形だっけ。
とか。
漫画みたいでいいな。
うん。もう、てっちゃん内地でローリー受けても、え、いつ始まんのとかって言いそう。
豚さんまだかなって。
そう。
ローリュー、今、3時からって言ったけど、豚さんまだローリューって。俺もう、そうそうもうきつくて出たいんだけど。
うん。え、って、今おじさんがてっちゃんめっちゃ慌てたの。いやけど何、え、気づかんかったんで。いや、バケツで今、バーってやっててんけど、って。
うん。
ってなりかねない。
うん。
スーガロウリュ。ロウリュ状態。
いいなぁ。
いや、ハードすぎるね、あれ。試験管最後まで落ちるまでいるやつとかいんのかな？
いるよ。
いるんやろね。
うん。
ただでさ、普段から暑い沖縄やのに、
うん。
バカなんじゃないのかって。あれが下まで落ちるまでいるなんて、あんなところに。 だから7月とか8月の昼間だったらどうなんの？あんま夜でも一緒やけど、
うん、
夜のがよりサウナですよね、今考えたら沖縄って。
うん。
出るじゃないですか。
はい。
外も暑かったとしたら？
もう、気持ちいいね。
もう水風呂にも降るしかないな。
気持ちいいね。
そういえば、沖縄の夏にサウナ行ったらどうなっちゃうんやろ。
いや、水風呂ね、多分冷たくなるよ。
ほうほうほうほう。
もう最近俺が行ってるジムの水風呂めっちゃ冷たいから。
ほうほうほうほうほうほうほう。いや、沖縄の外ってサウナじゃないですか。
しかも露天だからね、あちあちよ。
うん。
しかも飛行機とかガンガン来るでしょ？
はい。
なんか熱持ってきそうじゃない。
もう水風呂に潜るしかないですよね。
ああ。
なんか水風呂に潜りなさいみたいなこと書いてましたよね。
あっちは潜ってもいいからね、頭からね。
うん。なんか入る前に洗い流しさえすれば。
うん。
あの、どんどん潜ってって。
いや、潜らんとあんな熱いサウナ
だ。頭に熱がどんどんね、溜まってって。
サウナハットなかったら死ぬぞ、本当に。
で、まあそれで、まあよかったね、って言って。
うん。
で、どうしたんでしたっけ？その日はもうそれで解散でしたっけ？
いや、なんか行ったような気がする。
なんか行きましたよね。
うん。何時ぐらいだっけ？もう9時、10時ぐらいだったよね、でも。
そうそう、11時まではやってるみたいなこと言って。
そうそうそう、で。で、なんかサウナ入ってすっげえ気持ちよくて。
ああ、そ、あ、ああ、はあ、はあ、思い出しましたわ。
何？
なんか、てっちゃんが軽く、こう飲みますかとかって言ったけど、
うん。
なんか、国際通りで、こう探したけど、あさとの方面がいいとかって言い出して、
うん。
な、帰るのに都合がいいからって言って、じゃあそっちで最初から行ったらよかったやないかって言いながら、うん、あの桜坂とかあの、怒りで有名な公園の近くとか通りながら、
うん。
この辺がああでこうでって言って、ゲームバー行ったんやん。
そうそうそうそうそう
そう。そう、ゲームバー。
グッドゲーム。
あの後ね、こんなゲームバーが問題になるなんて。
まあ、それはまたオイルがご飯ない。
で、行って、あの、ゲームバーで、あの、ゲームやって、なんかビール飲むのが1時間1000円か。のコースやから、みたいな感じで、
うん、
じゃあそれでって言って、で、スト5やりたいって言ったら、あれなんですよ。プレイステ4とアケコン用意してくれたんですよ。
うん。
これが良くないんだね。今考えたら。
いや、勝手に用意されただけだから。
そう。
アケコンが勝手に歩いて。
そう、歩いて。スト5もなんか、あの。
あったんですよ、たまたまアケコンが。おっって、店員さんも、お、あったみたいな。
あの、誰かの忘れ物かな。
うん。じゃあ一応置いときますんで。
あの、たまたま持ってたあの釣り糸で耳を削ぎ落としたみたいな。
そしたら、プレス4にたまたま入ってたんですよ、スト5。
はい。
ボタンを電源つけたら、あ、スト5だって。やりたかったなーって。全部たまたま。偶然なんですよ。
まあなんかここにもビールあるし、え、これやってもなんか所有者いなさそうやし。まあ うん、怒られへんかなみたいな感じで。
まあ、所有者来たらやめよみたいな。
うんうん。でんで
だから、1時間飲み放題のビールバーに来てるんですよ、僕。
うんうんうんうん。で、後ろでなんかカードゲームとかめっちゃやってましたよね。
うん。
なんかここ忘れ物ゲーム多いなって。
そう。
で、あの、てっちゃんとじゃあ、オフラインでスト5やるチャンスやんと思って。
うん。
今までオンラインでしかスト5っていうものに触ったことなかったんで。
はい。
オフラインでやろうって、オフラインでやったらなんかもうだいぶ違うかなと思ったらそうでもなくて。
うん。
だからなかなかオンラインです。あの、ようできてたんかなって。
あー、できた。いや、まあまあ、変わるけどね、でも。
変わるけどなんか、わかんない。
わかんない？
そのラグってる時はわかるけど、
うん、
ラグってない時は、なんか、僕あんなもんですよ。てっちゃんに波動拳で殺されるのも同じやし。
何連勝したっけ、俺。
ね、波動拳だけで20連勝ぐらいは軽くしたと思う。波動拳
だね。いや、豚尾さんが竜やりたいって言って、僕レインボーミカが好きだからレインボーミカ使ってたんですけど、なかなか二人ともね、楽しくいい勝負してたんですよ。
でも波動拳を破れないっていう。
波動拳を破らぬ限り。
だから、てっちゃんちょっと波動拳打ってみてよ、破るからって言ったら、マジで破れなくて。
しかも俺がやってる竜って絶対スト5の竜じゃなくて。
はい。
スト2の竜なんですよ、マジで。昔やってたスト2の動きの竜しか覚えてないから。
はい。
ずっと波動拳、波動拳、波動拳飛んできた。昇竜拳みたいな。
V トリガーとかも途中で覚えましたからね。
V トリガーじ
ゃん。じゃあ V リバー。
そう、V リ、なんかガード中にパンチボタン3つだっけ。
はい。
前。
はい。
俺、それ初めて知って、ブタオさんがよくやるんですよ。
はい。
それ、俺もやりたい
って言って。いや、あれはね、辛かったっすわ、波動拳。波動拳の対処の仕方知らんかったんや、自分って思って。
な、教えます、教えます。じっくり、今度はじっくり教えたいね。
で、なんか、その時に気づいたのね。
うん。
そういえば波動拳が強いゲームで、
うん。
波動拳を使わないキャラ一生懸命やったんで、
うん。
今回初めてやったかもしれない。
ああ、ずっと豚尾さんも波動拳系、飛び道具あるキャラ使ってたっていうこと？
飛び道具あるキャラ使ってるか、
うん、
飛び道具がサッシで強くないゲーム。
ああ、一応あるけど、みたいな。
ほら、サードとか、
まあ、サードいらんもんな、飛び道具。
サードとかヴァンパイア、セイバーとかああいうのって装備道具がなんか極めて弱いやん。
うん、
空中ガードまでできたりとかするやんか、ヴァンパイアセイバーとかって。存在感ないやん、飛び道具の。
うん。
なんか、それ以外の時って大体自分弾持ちキャラやと思って。
なんでスト5で火事にしたっていうね。
そしたらなんか、波動拳に初めてなんか、初めて波動拳見た子供みたいになってるって。
そう、ずっと波動拳で武藤さん固められて当たって、もう痺れ切らして飛ぶんですよ。で、昇竜拳って俺がやって、俺がすかさず言うわけよ。飛んだらダメ。じゃあどうしたらいいのって。ガードしてガードみたいな。
ガードしたら永遠ガードやしね。
永遠ガード。俺がずっと一生気持ちよく波動拳打ってる。
で、なんか遠距離で不意にガード解くとかね、っていうことをしてしまったりとかするっていう。かなりの遠距離でなんかパッチーンって当たってて、え、なんでって、自分でもなんでって思う。
波動拳なんでね。必殺技なんでね。
波動拳で、なんかスト1とかスト2以来波動拳で苦しんでますね。なんか今まで飛び道具とか意識したことなかった。考えたら。なんか、いろいろの、なんか、飛び道具弱いゲーム多いですよね。
そうか、飛び道具自体は強いけどな。いつのゲームも。
ブロッキングされたりとかする。
だからそれサードだけでしょ。
空中ガードされたりとかする。
まあ、されたりするけど。
ポコーンって。あーってなりましたね。で、まあその日は2時間ばかりビール飲みまくって。
うん、
なんか、2時間で、1人2000円とかやったから、お得ですわな。
あ、カレーも食えますし。
もうカレーなんて食ってる暇ないぐらい波動拳でしたけどね。
まあまあまあ、僕らほら、はい、おじさんじゃないですか。
え、おじさんは波動拳食らうの？
違う違う、おじさんは波動拳に頼るしかないんですよ。
え、どういうこっちゃ。
だから難しい駆け引きとか、近距離のその読み合いとかってやつは、
はい、
もうおじさんだから疲れるから。
でもてっちゃん、レインボー見かけて気持ちはすごい投げてたじゃないですか。
だからあれは投げでしょ。
駒投げ。
読み合ってないの？投げしかしてないのよ。
だからこっちも気持ちよく投げられるわけですよ。 もう寄らないでってなるわけですよ。寄られるともう死ぬっていう。
だから、
はい。
おじさんだから波動拳と昇竜拳だけで勝とうって。
はい、いやー、早く佐賀と出てほしいですね。
強そうね。いや、でもガイルが今相当
強いっていうか。相当強いですね。
ガイルのソニックブームが過去最強なんじゃないかっていうぐらいのソニックブームだから。
めちゃくちゃ隙がないですね。
めちゃくちゃ隙がないですね。めちゃくちゃ出るんですよ。
連打が半端じゃないですね。
うん。だから豚さんガイルと戦って発狂するんじゃない？
でもガイルはね、案外なんですよね。
やっぱためだからか。
いや、そうじゃないですね。だから、なんやろ、波動拳が全く無防衛になっちゃうっていう謎の病気がありますね、こっちには。
うん、なるべく竜とは戦いたくないね。
でも竜使ってるやつが圧倒的に多くて。
まあ竜だもんね。
で、その次が、豪気。
ああ、まあ豪気も波動拳あるな。
で、三空もされるでしょ、
うん、
僕発狂するしかないっていう。多分。
波動拳にこんなに弱かったのって。
そう。もうこっちも竜使うしかないのか。
いや、竜弱いから。
そうやね。
やっててわかる？このキャラなんか手足短い。豪
気むちゃくちゃ強いですよ。
介護が必要だよ、竜は、マジで。竜だけ2キャラにしてほしい。もう1キャラ介護士とかないと。中キックをしたら、介護士も歩いて中キックとかもしてほしい。
もうだってね、レインボーミカにすら、なでしことかいいのにね。
うん。
竜には何もいない。
いや、介護必要よ、マジで。弱すぎ。
もう、なんか、剣のアシストキャラとかでいいですよ。
そうね。
たまに出てきて、波動拳って。
そうそうそうそう。
バリアブルアタックしたりとか。
うん。
二人でこう、波動拳、ビヤヤヤヤヤって。
いいね。
X とかって言って。
そう。
いやー、まあ、それで、次の日、なんか、てっちゃんさんが、よしろうさんと飲みましょうよ、とかって言ったから、
うん。
どうすんのかなって思ったら、アミューズメントカリバー行こうって。
うん。
最近スパツ X とかの大会で、なんかよく名前の上がる。すごいなーって。どんなゲーセンなんやろうって思った、うん、てっちゃんも昔はなんか行ったことあるような気がするけど、移転したみたいとかって。
うんうんうん。
で、車でバーって連れてってもらってて、この辺りとかって地図で。なったらなんかね、なんもない廃墟みたいな前に、ブラストシティみたいなのの、焼け焦げたブラストシティみたいなのが3台ぐらい捨ててあるんですよ。
うん、そう、アーケード筐体がね。
そう。モニターがついて
なく
て。
まさかここじゃないよ、なんて。
でもやで、道の建物の前にブラストシティが捨ててあるような建物って見たことないから。
うん。
もうゲーセンじゃなかったらなんやねんってなるじゃないですか。
うん。
で、この辺りっていう話やったらもうあそこしかないじゃないって。
うん。
じゃ見に行こうって言って、見に行って、なんか、看板にどうやら、こう、ビルのね、なんか、空き物件みたいなビルにしか見えないんですけど、看板がどうも、ガリバーとか書いてあるんですよね。
うん。
でも、ブラストシティが捨ててある以外は、全く、店とかには見えない。
全く見えない。廃墟に見える。
廃墟。
それからなんか潰れた事務所
みたいな。そう、潰れた事務所
にしか使ってないっていう。
ブラソだかエアロだか知らんけど、その筐体の側がほんまに焼け焦げたかみたいな感じで、何も履いてなくて捨ててあって、ギーって、もしかしてって思ったら、
うん、
中にその V 字の、そういう懐かしのゲーセン筐体がずらーって並んであって、
うん、
で、全く電気ついてなくから倉庫に
しか見えない。そう、もう全く電気ついてないですよ。全部ついてないですよ、電気。
前、確かに、あそこ、新倉敷のゲーセン行った時に、
うん。
新倉敷、何やったかな、有名な。
有名な。
ゲーセン行った話しましたやんか。
うん。
ファンタジスタ。
そうそうそう。そうそう、
ファンタジスタ。ファンタジスタに2回ぐらい行ってっていう話して、そこも節電のために。
泊まれるゲーセンだよね。
そうそうそうそうそうそうそう。そこも節電のために、大概のゲームは普段電気消したデザートとか、そういうスパツの X とか、うん、やるときだけつけてねって、もうギリギリで経営してるからって。
うん。
いや、そういうのは、ま、理解してたんですけど、
うん、
そこガチで全部消えたって、
うん、
何一つついてなくて。
で、すいませんって俺が言っても、
はい、
何も返ってこないんですよ。
ファンタジスタとか、客とか店員は一応いましたからね。店員というかそのオーナーが。
うん。
オーナーがいてなんか店番とかはちゃんとしてるし、稼働してる感じはあったけど、そこ、え、マジで倉庫でも鍵が開いてるって、入っていいのって。一人いないって。
そう、誰もいないって。
エアコンもついて
ない。エアコンも節電って。
で、まあ、来たから、でもここやんなって見て、パッて見たら、なんか有名プレイヤーの、アニケンさんとか ね、エアガイツ仮面とかね、
うん、
中田正月とかのサインがブワーって飾ってあって、なんか来ました、みたいな。
あ、ここで間違いないなって。
でも誰も、まあ、昼間やから、やと思うけど、でももう誰もいなくて、もうでも一応来たんやから、スパ 2X でもやっていくかって、50円にくれって。
うん。
で、電源つけて、なんかてっちゃんにまたアド券とかされてて。でも、やればやるほどね、熱くなってくるんですよ、
うん。
こうゲーム熱じゃなくて、
うん、
汗かいてくるのね。
うん、普通にね。
サウナって。
ゲーセンサウナ。
50円入れるから、頼むから、エアコン動かしてほしいって。
そう、15分50円でとか。
でも、エアコンにお金入れるとこどこにもなくて、
うん。
せめて換気扇って思ったら換気扇も回らなくて。あれはハードでしたね。
暑かったな。
で、一番、てっちゃんが気にしてたのは、昔行った時に、
うん。
スポーンが4台あったって。
そう、奇跡のゲーセンだったっていう。
でもさすがに移転してこんなありさまで、ないやろと思ってあったっていう。
そう、スポーンが4台あるんですよ。いや、これほんとすごいことで。
はい。
神ゲーじゃないですか、スポーンって。
いや、だから僕はね、大阪の知ってるゲーセンどこにも入ってなかったんで、
うん、
スポーンって。で、昔、新宿の西スポーってとこに行った時に、
うん、
見たことがあるっていうだけやったんですよ。
うん、
あ、これがスポーンかって、なんか大阪に入ってないけど、やっぱり東京とか行ったらあんねんなとかって思って、いずれ入んのかなと思ったら、
うん、
一度も入らないまま。だから、やったことなかったんですよ、スポーンって。
ああ、そっか、悲しい。
で、てっちゃんが、吉郎さんとかね。
あ、吉郎さんも合流して。
そう。スポーンみんなでやろうよって。
うん、4人プレイできるんでね。
そう。もう初めてやったんですけど。
うん。
なんかおもろいですね、あれ。
いや、面白いんですよ。ストーリーを全員で進めていくのが楽しいんですよ。
あ、そうなん
や。一番は。だけど、最初ってことでみんなバトルロイヤル
で。なんか適当にわーってやってたら僕、勝ち抜けて。
うん。
で、もう一回やろうよって言って。またてっちゃんたちがお金入れて、うん、僕、買った一人だけ継続できるんですよね、あれ。
うん。
で、よしよしって思って、やったら、いきなり固まるっていう。
そう、画面が固まって終わる。
お金全員が入れた瞬間に固まって、
うん。
終了って。店員がいない以上、
ね、
もうどうにもならない。
いたらもう一回できるんですけど。
もうどうにもならないですよ。もうなんか、その瞬間電源切りましたよね。
うん。いやー、俺、何使ったんだっけ？バイオレーターだっけ？バイブレーターだっけ？
バイブレーター。
ピエロのやつ。
あ、全く知らないですけど、僕はスポーンを使ってましたけど。
スポーンもいろんな種類のスポーンがいて。
あ、そうなんや。
うん、普通のスポーンとか、空飛ぶスポーンとか。
なんか銃とか
撃ってますね。めっちゃ拳銃持ってるスポーンとか。もうだから楽しいんですよ、スポーン、本当に。
なんか
めっちゃ面白いゲーム。
なんか大雑把に遊べる感じですよね。
そうそうそうそうそう。
もう詰めてったらなんかテクニックとかあんのかもしれんけど、とりあえず敵狙って撃ってや、なんとかなるみたいな。
うん。
操作も簡単ですしね。
そう、操作も簡単。爽快感もあるし。あの、ステージ、広いステージはもうめっちゃ広いし。
ああ。
楽しいな。
何回も死ねますしね。
うん、何回も死ぬ。
あれは、なかなか。もうだから、エスポーンとかが、四大リンクとかって。
いや、すごいよ。だから、沖縄市が遠すぎるんだけど、
うん。
俺、本当に週末、夕方ぐらいがいい。まあ、夕方だったらさすがに一人でしょ。7時とか6時。
いるでしょうな。
だったらもうずっとスポーンやりに行きたいの。
スポーンやってんのかな、みんな。
まあ、だから、置いてるってことはスポーンのガチ勢もいるじゃん、多分。
うん。
なんか教えてもらいながら。
うん。
絶対楽しい。
いやー、なんで、その後、あれですよ。何でしたっけ？あの、イオンの。
あ、そう、イオンライカムに。
ライカム店。てっちゃんが散々言ってて、まあまあまあまあ、こうかーって言って、イオンライカム店の、あの、結局、くら寿司で飲みましょうやっていう。
うん。
で、まあ、沖縄のくら寿司って何か違うところあんのかなと思って見たら、
うん。
500円で飲めるあの、生ビールの自販機がくら寿司にはあるんですけど、
はい。
沖縄は、オリオンでしたね。ああ、地域性あるって思って、
ま
あ、
それ以外。ところは違うんですね。
スーパードライか、キリンかなんかどっちかやったと思う。ああ、さすが。まあ、それぐらいしか。他大体一緒でしたね。でも、グラ寿司はなんか、行くたびにお寿司が減ってる気がします。
そう、全然寿司打つ気ないんですよ。あ、売る気が。
なんかスパゲティとかね、なんかそういうメニューが増えてって、要するにタッチパネルでベルトで流れてくる、なんか、喫茶店料理屋ファミレスみたいになりたいのかなっていう。
うん。
まあ、それもありっちゃありなんですけどね。全然。どんどんあの、お寿司のメニューの割合減ってんなと思って。で、
うん、
そこで、あれこれやったら、なんか、はま寿司の話になりまして。
うん。
てっちゃんさん普段からはま寿司行ってるっていう、吉郎さんもはま寿司に。
うん。
え、飛びっこやったっけ？
そう。飛びっこが死ぬほどうまいって言って、あの、めっちゃお腹いっぱいだけど、飛びっこだけは食えるっていう。
うん。とかって、なんかその、やたら、はま寿司の話になってきたんで、うん、僕は何を隠そう、はま寿司って行ったことなかったんですよ。
大阪にないみたいですね、全然。
なんか、僕の生活圏に、大阪府内には数軒あるんですけど、
うん。
そんな奥の。
まあ、郊外にある感じでしょ。
そう、変なとこにある、なんか。
うん。
その、くら寿司とかそんなんやったら、例えば梅田とかでもあるんですけど、
うん。
はま寿司とかは全くない。
なるほどね。
んで、じゃあはま寿司も行くかってなって。
うん。
はま寿司も行
きました。そう、まさかの回転寿司、チェーン店はしごっていう。
うん。で、はま寿司でも、なんか飲んで、で、お寿司もつまんで、
うん、
で、てっちゃんがあれほど、てっちゃんをあれほど狂わした、イカの天ぷらってやつ。
うん。
もう食べて。あ、てっちゃん、これが大好きなんか、って。で、吉郎さん、この飛びっこが好きなのか、って。
そう。
で、その二人が、なんか進めるやつと、とか。
ビールも飲みながら。
そう。茶碗蒸しもね。
うん。
これか、って。でも言うほど、言うほど、いや、美味しかった気がするけど、まあ覚えてないっていう。
まあね。俺のホームで食べてくれたね、ないんで。
ああ、まあね、あの、回転寿司って店によって味が全然ちゃいますからね。
うん。うんうん。
え、でも。
いや、でも、はま寿司派なんですよ、僕は。
ああ。あの、イカの天ぷらとかが。 やっぱり、はま寿司の。
やっぱり、なんで俺があのイカの天ぷらが好きかって言ったら、内地の天ぷらだから。
はい。
あんまり食べれないって何回も言ってますよね、内地の天ぷらは。
でも、長谷川やったっけ？
そうそうそうそう、あそこなら食べれる。
いやー、その、内地の天ぷらに、を食べたいがために、回転寿司で食べても感動するってこと？
うん。しかも美味しい。イカ好きだし。
ああ。生のイカよりも、イカの天ぷらの寿司の方が最強やと。
うん。いや、生のイカも美味しいよ。イカはどうあがいてもうまい、最近。
ああ、最近な。あの変な、イカの耳なんとかにしても美味しいし。
うん、イカのハイチャイチャ。
ああ。で、まあ、その愉快に、吉郎さんと、その、回転寿司飲むっていうことができたんで。
うん。吉郎さんもね、昼から酔っ払って、
爆発しそう
ってなってた。
そう、爆発しそうになってましたね。
なんかもうめっちゃ赤くなってましたね。
そう。なんかこれ以上飲ましたら爆発するのかなと思ったから、まあまあまあまあ、まあ、解散でいいかと思って。で、那覇市に帰ってきて、じゃあどうすんねんって言ったら、てっちゃんさんが、
うん。
じゃあサウナ行こうって。
うん。
えー、って。
うん。
あの、あれ、なんていうとこやでしたっけ？
ロコア、那覇みたいな。
なんかそんなんでしたね。
うん。
ホテルについてるやつやけど、
うん、
やはり、瀬長島とかと違って、もうあの、県庁前とかから行けるんですよ。
うん。
で、ホテルの地下になんか受付がありまして、
はい。
2500円。
高いんですよ。
って。
結構高めなんですね。
ってなって、で、もう2500円じゃあ、それで行きますわって言ったら、
うん。
なんか受付の女の人が、こちらへって言って。
そう。女の人が案内され、まさかそういう店みたいな。
なんか
薄暗いんですよね、また。
薄暗い地下ルームみたいなところに案内されて、
うん。
こっから先でございますみたいな感じになって、
うん、うん。
ねえ、何やろうって思ったら、休憩室があって、なんかパウダールームがあって、ロッカーをね、ちょっとなんですよ。
なんかロッカー8個、6個くらいしかないよね。8個か6個くらいしか。
そう。で、てっちゃんと、その、お風呂場の方行ったら、まさか誰もいないっていう。
そう。貸し切り。でも時間帯あれよ、7時半とか8時くらいだから、みんなお風呂入りたい時間帯よ。
で、しかもそこのホテルって、ホテルの宿泊客もそこ使えるとかじゃなくて、
うん、
半額なるだけらしいので、
うん、
で、ホテルの各部屋にもお風呂ついてるので、
うん、
で、しかも結構こだわりのお風呂ついてるらしいですやん。
うん、
なんかスパみたいな、その名前のあのホテルやし、うんうん、ってなったら、確かに1250円とか払ってわざわざこっちに入りに来るやつもいないのかもしれんなって。
うん。
思ったけど、ほんま、あれですね、完全に貸し切りで、で、お風呂自体は全然広くなくて、壺用みたいなサイズの、あの、泡風呂と水風呂と、で、ちょっとだけそれより広い感じの浴槽があって、
うん、
あとはなんかあの、強烈なボディシャワーがガーって並んでて、
うん、
そこで思いっきりあのボディシャワー浴びんかいみたいな。
そう、すごいんですよ。
もう上下左右からバーって。
うん。音楽とかも一切なくて。
はい。
何もなくて、なんかね。
はい。
映画に出てくる。
はい。
マフィアとかが使ってるみたいな。
そうですね、もう完全に。
なんかあの、金持ちのプライベートお風呂みたいな感じ。
そうですね。
なんか上は お風呂でゆらゆら揺れてるし、上の天井は。
そう、ライトでこう、水面の、こう、水揺れみたいなのが上に反射してるみたいな。
うん。で、なんか、あの、体についた血とか流しそうなシャワーだしね。
そう、バシャーンって。で、あの、サウナ室もすごく狭くて。
うん。
で、静かなんですよ。
そう、テレビもない。
ゆっくり。
ゆっくり。
で、そこ入った後は、やっぱりあの、つぼ友情のもう完全に寝っ転がって一人ですよね。
うん。しかもね、水はね、一回ね、水飲むんだったら外に出ないといけない。はい、
そう。バーって。
腰にタオル巻いてね。
で、あの、うろうろするときは絶対タオル巻いてうろうろしてくださいって女の人に言われたんで。
うん。
ああ、そうなんやって思って、外でその、休憩室みたいなところ行ったら。
うん。
なんかハイビスカス茶と、なんかオレンジジュースかなんかとして
。そう、シークワーサーみたいな。
シークワーサーだったかな。なんかそんなんと、水って。で、よくわからんプラスチックやけど、
うん、
ようわからん中途半端に豪華っぽい形のプラスチックコップ
で。そうそうそう。
カラーンって。こう入れて、なんかリクライニングシートみたいな変なやつに、こう、ゆっくり腰掛けて休憩するみたいな。
うん。
よくわからん空間でしたね。
いや、もうなんかね、映画に出てきそうな金持ち、金持ちサウナ。
金持ちサウナ。
本当に一人で使うみたいな。
まあ、一人で使うっていうこと考えたら。
だって、あの、外のお風呂貸し切りって生まれて初めてよ、これ。
確かに。だって、てっちゃんと僕しかいなくて。
うん。
何が起こってもおかしくないじゃないですか、そんな。
何が起こっても全くね。
シーンって。
うん。
で、なんかあの、ミストサウナみたいなのももう一つあって。
うん。
あるんですけども、特に言うことないからっていう。体がびしゃびしゃになっていく。
とにかく静かなんですよ。
まあ、なんかね、どうしたって一人になって、こう、
何か思い返したいというか見つめたいというか。
そう、誰も邪魔されずにもう。
なんかあの、逆に辛い時に行くといいかもしれないし。
そう、うん。
絶好調の時に行くかもしれない。うん、いいかもしれない。なんか、もう、なんつうの、やることなすことすべてうまくいって、
はい。
もうたまらんっていう状態の時に、
はい。
行ってもいいと思うんだけど、やっぱり、
はい。
なんか、辛い時が起きた時に、めっちゃ行ってほしい。
行ってなんかもう誰も来ないところで、
うん。
シーンってあの、椅子とかに座って昼寝でもしてほしい。
そうそうそう。本当に誰も来ないから。
でも逆にあれ、誰かいたら鬱陶しいやろね。
ああ、ちょっと狭いしね。
そう。
スッてされそうだよね。あの、お風呂もまたね。
はい。
三つあるんですよ。
そう。
一つが水風呂で。
そう。
一つが、
濁ったジャグジーですよ。
そう、濁ったジャグジーで、もう一つが、
はい。
普通のお風呂、
はい。なんかね、そこが三角コーナーみたいになってて。
そうそうそう、奥でね。基本的に一人で入るぐらいのスペースなんですよ。
そうやね。なんか板張りのところに凹んでて、
うん。
ボコンとこう。
なんか。だからね、そこに一人で入ってるときね、
はい。
新しく入ってきた人がね、
はい。
一緒に入ってきたらね、
はい。
何か始まるんですよ。強制的にフラグが立っちゃうんですよ、もうマジで。うん、いや、うん、足が触れるとこじゃないからね。体の2割ぐらいは触れるから、ね。
うん、うん、うん、うん。
で、サウナも狭いし。
はい。
やばいよ。
いや、これ。いや、なんか、異質な空間ですよね。
うん。
もうそういう一般の、なんか、サウナ施設のサウナ体験とかっていうところじゃない感じやわ。
うん。
なんかもう一人にしてっていうためだけに行くって。それが。
都会のオアシスってわけじゃないもんな、あれは、完全に。
レジャー感ないしね。
うん。
うん。ビップルームっつうの。
そう、ビップルーム、ビップルーム。
隔離っていうの。
うん。隔離サウナ。
だってレジャー館全開でやったら、背中島でいいですもんね。
うん。あとマッサージがめっちゃ高いんですよ。
ああ。まあでも、ラマッサージはあんなもんやからね。
ああ。
ああ。
でも、どこでマッサージされるんだろうね。
個室、個室。別の個室があるんでしょう。呼び出しが、呼び出しがされるんじゃないんですか、あのお姉さんに。あの、元
村さん。お尻タオル巻いてきてください。
そう。もう大体そんな感じですよ。マッサージの値段としては、別にあんなもんやし、内地のサウナ入んのもまあ、2000なもとかしがちやから。
あ、なるほど。
ただ内地のサウナは自体はなんかもうおっさんが入り乱れててでかいじゃないですか。
うん。
それ考えたら一室ですよね。だ待機場所でしかないのか、あそこは。マッサージの。マッサージの待機場所にちょっと気の利いたサウナとかボディシャワーがついてるぐらいに考えとけばいいのか。そう考えてもなかなか一室やし、使い勝手が。
いいのか。
もうなんか、沖縄来たものの、身も心も疲れちゃったって時に。
こんなはずじゃなかったのにって。
そう考えたら地元の人しか使わんかもね、使う可能性があったとしても。
地元の人で辛くなったらってこと？
そう。だって、わざわざ旅行、まあ、あそこのホテルに泊まってて、さらに追加料金1250円払ってって意味やったらありかもしれんけど。
うん。
いや、でもそれないな。
ないよ。
千何も払ったら背中島行けますもんね。
うん。なんかもう本当に、振られた時とか。
そう。
あの、ギャンブルで仕事が負けたりとか。裁縫としたりとか。
はい。
もう何かもう。
なんか
何か辛いとき。
男の口紅みたいになったとき。
そうそうそうそう。
いや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、ゴージャスでしたわ。ゴージャスか？
いや、なんかゴージャス。
そう。設備自体がなんかいろいろあるっていうわけではないけど、まあただただこの空間を買った感っていうのはすごいものがありますよね。
空間を買いましたね、本当に。うん、都会の中で一人っていう。
はい。いや、あれは水郷やわ。どんどん小汚くなってたりとかするんやろか。古くなって
る。どうなんだろうな。
そうなんでしょうね。
あれは難しい。本当に行ってほしい、みんな。いや、行ってほしいとは言わない。とにかくソロが楽しめる。
いや、なんか、奇妙な施設ですわ。
うん。
いや、あれも、だから、なかなかないと思うね。
本当に、
うん。
ヤクザの親分とかマフィアの幹部になった気持ちにはなれるよ。
あー、だから逆にあれですよね、他の人とサウナなんか行けるかっていう人向けですよね。そうそう。ほんまにビップルームですね。
うん。だって最大8人だからね、多分
ね。
6人か 8人だから。
うん。
それでも。
はい。いや、すごいわ。で、その後、ブッド氏が、
うん。
ジンギスカンじゃないわ。米八そば。
ああ、そう。
米八そば行った時に、部長氏が来てましたよっていう話をして、ええってなったんですけど、
うん、
なんと部長氏から連絡ありまして、LINE の方に。
うん。
なんかいるみたいなことやったら、ちょっとご飯でも食べましょうよ、みたいなことを言われて。
うん。
で、いつもの、マキシ食堂で。
はい。
まさかのブッチョ氏と、そう、飯を食うっていう。
楽しかったですね。しかもいっぱい頼んだよ、ね。
そう、いっぱい頼んだ。いっぱい頼みましたね。なんか沖縄の、すき焼きとか食いましたよ。
うんうんうん。焼きそばとかさ、カレーとかさ。
ヘチマとかね。
うん。 美味しいよね。
食ったことないの結構あって。わーってなりましたね。あそこのやっぱり、牧師食堂は、何でもあるから便利やね。
うん。
で、そこでちょっとひとしきり盛り上がって、あの、解散って。
はい。
びっくりしましたね。
楽しかったね。
で、僕、なんか、その後、飲み足りんなとかって思って、
うん。
帰り道になんかコンビニはしごして、青森のカップ、なんか買い続けて、
うん。
次の日、ちょっとしんどかった
です
ね。
飲みすぎ
なんでこんな飲んだんやろと。
寂しかったな、
まあ。沖縄感が欲しかったんやろね。
うん。青森全然飲んでなかったもんね。
そう。いや、どんな、青森とか飲むような暇ありまへんやん。
ずっと
沖縄市とか行ってて。
ゆっくり飲む時間なかったね、全く。
でもまあ、ジンギスカン行かなあかんかったからしょうがなかったんですけど。
うん、
米八当番も行けたからまあ良かったんですけど、結果的には。
うん。うん。
だけど、ゆっくりっていうのはほど遠かったですね。
ゆっくりできないんですよね。
ゆっくりできないよって。
沖縄は。
でも悔しかったから、次の日、6時に起きて、アタチアに行きましたね。
うん。
アタチアでモーニング。500円で、酒2杯と目指し3匹相当っていうやつ。
ああ、やべえやつだ。
飛行機乗る前になんか、早起きしてあれ行くっていうのが、ここのとこの定番になってるような気がする。
うんうんうん。
なんか正直ちょっと、寝不足やったし、青森が残ってたから、しんどかった気がするけど、いじても飲みたいと思って。
うん。でも、しんどかったのに。
はい。だから極力、この辺、なんかそんなに体に応えなさそうな、じゃあ、スモモサワーって。
うん、スモモサワー。
はい。なんかね、スモモサワーって言ったら、いきなり、焼酎の、酎ハイ、まあ、要は氷焼酎を炭酸で割ったグラスがボンって出てきて、
うん。
横に、駄菓子みたいにボンって置かれて。
うん。
え？って。で、見たら、すももの酢漬けっていう駄菓子やったんですよ。
まさか駄菓子を入れるのか、そのまま。
そう、すももの酢漬けっていう、なんか、すももが2つ入った結構でかい容器の、プラスチックの容器に、その甘い酢みたいなのがバーって満タンになってるんですけど、ゼリーみたいな感じで。
うんうんうん。
もうその瞬間了解ですよね。あ、これ入れろってことかって自分で。やっぱ、アダチアって、そういうなんか酒飲み心分かってますよね。くすぐりよるわ。
いや、アダチアいいんですよ、本当に。普段はいけないですよ。
うん。
一杯過ぎて、本当に。
うん、ああ。
ああ、もうこんなん絶対入れない。
いや、もうね、今回いいって思ったんが、
うん。
話はできて、何年目ぐらいか知らんけど。
うん。
もう老舗感出てますね。
出てるね。だってもう、アダチアのせいでセンベロが死ぬほど流行ってるからね。
張り紙とかが、メニューとかの、
うん。
も
う
全部茶色いんすよ。
うん。
なんか、3、40年やってそうな雰囲気が出てる。
あるあるあるある。
これすごいなと思って。なかなかこれね、数年前にできたって思えない。いい感じに汚してますね。
うん。
なんか、あそこをやってる人がある中やみたいな話聞いたけど。
うん。
納得やわ。
ある中の店作りしてる、ちゃんと。
してますね。だから、なんか、飲みたいやつの感覚分かってますよね。実に。作った感があんまないですね。
うんうんうんうん。
もう
だってホッピー死ぬほど入れてくれるから。
うん。なんか500円でモーニングで目指し3匹相当って言って、 結局だいたい目指し3匹相当ってほんまに目指し3匹とかじゃなくて、
うん、
その日あるメニューのうちから選ばせてくれるみたいな感じなんですよ、実際は、モーニングって。
うん、何にしますみたいな。
その煮込みか、これか、みたいな。
うん。
で、その時あんまり、もう食いたくなかったから、
うん、
なんか軽いやつ頼んだ気がするんですけど。
いいです、いいです、適当にって。
いや、そんな、その選べる中で、一番軽そうな。
なんだったの？仲良しパンとか。
いや、むちゃくちゃハード。仲良しパンで酒が飲めるか。い
や、飲めるでしょ。
ああ。いや、なんか漬物みたいなやつ。
うん。
に振っちゃいましたね。いや、けど、分かってんな、モーニングとかっていうシステムから、早朝からやって、早朝からやってなんか。
酒もいっぱいあるしね。
飲めるってなかなか、なかったですよ。
うん。
なかった。今回もなんか初日にてっちゃんさんと合流する前に農連市場とか行ったんですけど。
はい。
農連市場もう全然違ってましたね。
そうそうそうそう。
でっかい市場みたいな施設ができたって。
うん。
で、1階とか2階、とかになってて、そこに飲食店がめっちゃ入ってるんですよ。
うん。
で、またせんべろよ。
うん。
農連市場までせんべろよ。はぁ、流行ってんなぁと思って、2階上がって、2階にお蕎麦屋さんとかラーメン屋さんとかあったんですけど、
うん。
ひときわ目を引いたんは、
うん。
これ何やったかな、
やべえのがあったんでしょ。
そう、みっちゃん食堂やったかな。なんかその、なんとか食堂って書いてあって、そんな別に食堂で目を見張るなんて普通ないんですけど、うん、どうもおかしいと思って前通って、食堂の入り口に、食券機置いてるんですよ。液晶画面でタッチパネルみたいなやつ。
うん、結構ハイテクじゃん。
で、そこに、ほら、そういう液晶パネルの、食券機やったら、料理のメニューのボタンが配置されてますよね。ここ押せみたいな感じで。
うんうん
うん。どうもね、なんかボタン4つぐらいしかないんですよね。
ほう、メニューは4つ。
なんかコーヒー、コーラ、ジュース、卵かけご飯としか書いてないようにしか見えない。
ご飯は1個しかない。
コーヒー、コーラ、ジュース、あ、じゃあ、あとビール。
あ、ビール。
で、卵かけご飯。でっかい大雑把なボタンにそれしか書いてなくて。
うん。
何回かその前通って、目の錯覚かなとか。あとほら。飲み物のコーナーのページが開いたままになってんのかなとか。
ああ。
他にも色々あるけど、そこだけが開いてるから、ねえ、まさか。まさかこれだけのメニューの食堂ってないやろって、ね、しかも新しくておしゃれな感じなんですよ。
うん。
ふさやろって思って。でもまあいいや、なんかビールとか書いてあったから、なんかビールいっぱい飲んで出たらええかなとかってまた入って、その食券機いざ押そうと思ったら、やっぱりそれしかないんですよ。
怖いね。4つしかないっていう。
今言ったメニューしかない食堂って、尖ってません？しかも食券機置いてて。でも厳密に言ったら、遠くからでは見えなかった実際ボタンがありまして、それ以外に。ああ、何やろうと思って、なんかメニュー切り替えボタンとかかなと思って、これは軽食の部であって、ね、ちゃんとした食べ物はこっちみたいな、切り替えボタンかなと思って、そうじゃなくて、卵パック、200円で。
卵パック200円。卵が普通に200円で買えるってことで。で、
パッてカウンターの方見たら、パックの卵がなんか積み上げてあって、うん、これかーってなった。
食堂で。
だから、そこの食堂って、ジュース、コーラ、コーヒー、ビール、で、卵かけご飯の他は、 パックの卵が買えるっていう。
うれしいよ。多様性。
多様性なのか、これ。マジかと思って瓶ビールのボタンを押して、
うん、
おばちゃんにその瓶ビールの食券渡したら、
うん、
コップと瓶ビール持ってきてくれて、カウンターの奥から。うん、で、あ、うち何もないから、これでって言って、カウンターに置いてあったの、うん、漬物を入れてるなんか箱みたいなのあるじゃないですか。
はい。
それ、スッて差し出された。
スッて。
いや、おつまみとかそういうのないから、これでやってねって。めっちゃかっこいい。
これでやってねって、漬物。
そう。漬物2種類ぐらいあるから。
うん。まあ、2種類もあればどうとでもなりますよね、ビンビルぐらい。
で、夕方の5時ぐらいまでやってないぐらいまでしかやってない店っぽいんですけど。
うん。
なんか2時、もうその時2時か3時ぐらいだったかな。で、なんか、新しくバイトの女の人がパッて入ったんですよ。
うん。
え、この時間からさらにバイト加わんのって思って。
うん。
もう閉まるしかなさそうやのに。なんかそのバイトのお姉さんが、あ、もう一種類お漬物あったわ、って言ってスッて出してくれて、はい、あ、もういい、もういいですって。
なんかめちゃくちゃ優しくない？
そう。
沖縄のこと好きになっちゃうんじゃないもう。瓶ビール頼んで、こんなに、卵かけご飯屋なのに瓶ビールしか頼まない客に対して、漬物もいっぱい出して、あ、ごめんね、ごめんね。
卵かけご飯屋って言っても、ほんまに、卵かけご飯定食みたいなやつが、なんか、それも、200何本だったから。
安い。
で、瓶ビール350円とかで、
で、あと、
中瓶。
安いな。
んで、ジュースでしょ？コーラ、コーラやったかな、うん、コーラと、あとドトールコーヒー。
コーラとジュース。ああ、ドトールコーヒー
なんでドトールコーヒーって。
うん。
もう何しかそこでコーヒー頼んだドトールコーヒーが出てくるらしいわ。
はあ。
いや、もう衝撃でしたね。なんか卵屋さんがやってるみたいなこと言ってたんですけど、
うん。
なんでってなった。おしゃれなんですよ。
うん。
相当。メニューが4つとかぐらいしかないとは思えないぐらい。あそこはね、ちょっとおすすめですね。新たな、海南のスポットとして。
すごい場所探しましたね、武藤
さん。はい。びっくりした。次もまた沖縄来たらあそこでゆっくり。
ゆっくりちょっとやってみますか。
ちゅうか、卵かけご飯食べてみたい。
うん、俺も。
その自信の。ちなみになんか、卵かけご飯焼いてくださいとか、目玉焼きにしてくださいとか、もう一応可能らしい。
ああ、いいね。俺、目玉焼き、卵混ぜご飯好きだからさ。
はあ。まあ、そんな感じでね、今回の、沖縄珍道中でしたけど。
うん。
またね、来週？来週ですかね。
はい。
白石監督の。
そう、白石監督、
はい、
来ますんで、沖縄。
はい。
ぜひともね、皆さん。名古屋の次、いきなり、
はい。
沖縄だからね、東京とかより先に。
はい。
すごくない？
すごいですね。
モンゴリアンバーベキュー行ってきますんで。一緒に。
わかりました。皆さん、いっぱい行ってください。
はい。お願いします。待ってます。
はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは。アマゾンプロダクト、アセミラジオの鮫島です。
ゆかです。
Amazon プロダクツ、あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。